ばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生ラジオと生配信でトークをお届けしています。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます、こんばんは。
おはようございます、こんばんは。日本はなんか大変なことになっていますね。いろいろと、
そうですね、
全国の小中高特別支援学校、これが来週から次々と休校に、なる予定ですね。静岡もそうですか？
そうですね、静岡は、月曜ではなくて3月3日からのところが多いのかなと思いますが、2週間ぐらい小中高校は休校になるところが多いみたいです。
安倍首相が、昨日、全国の小中高特別支援学校に、3月2日月から臨時休校を要請をして、でも都道府県学校によって実際にどうするかは、状況によるっていうところで、京都の場合、京都新聞、今日の今朝の京都新聞だと、京都の一律私立、一律の学校は5日から3月5日から休校で、府立は、3月3日から13日っていうふうになっています。でも学校が全国で、まあでも市町村によっては休校をしないというところもあるみたいですね。しない方向で検討しているところもあるし、低学年だけは学校に来ても良いというところもあるし、いろいろみたいですけども、こんなこと初めてだなと。あと新聞とかあんまりニュースになってないけど、確定申告の期間も変更なんですね。
そうですね、
2日前だったかな、弟が、陸王がミュージシャンですけど、やってきて、ちょっと家に寄ってきてくれて、姉ちゃんじゃないですけど、確定申告の期日が3月中旬が普通ですね。3月16日か15日、
はい、
でもそれが4月16日まで延長 で、これも新型コロナウイルスの拡大で国税庁が決定しているということで、これもあまり今まで聞いたことがないかなと思うんですが、いろんなことが影響をしています。本当に来週から学校がお休みになると、子どもたちが家にいて、その子どもたちを誰が見るかという時に、保護者の方、周囲の方、大変ですね。それが今、非常に懸念されてますよね。学童保育とかをやる方向に検討するとかお話が出てますけど、それも地域によって違うし。
そうですね。
ルタさんはあの家の外に出られて、今ニュースになっていることがいろいろ動いているなって感じられますか？
そうですね、まあ、静岡はつい先日というか昨日ですかね、まで感染者がいなかったという、まあ、発表されている感染者はいなかったっていうことで、そんなに違わない感じなんですけれども、もちろんマスクは売ってないですけど、でそれ以外はあんまり割と普通だなという感じで、ただまあイベントはいろいろもう中止が決まっているので。
そうですね、なんかニュースとか見てても突然とか、会場に行ったけどもう今日の中止になっているとか、いろんな報道がされてますよね。マスクは本当にないですよね。昨日、立ち寄ったところであったんですね。あって、 で一人一枚って書いてあるから、なんか一袋に6枚とか入ってるのかなと思ったら本当に入ってなくて50円、でも値段上げてなかったから多分良心的に50円なんだと思うんですが、で1枚だけいただいてゲットと思ったんですが、その横でトイレットペーパーを3つぐらい抱えてる人がいて、でレジでこう見てても、えなんでトイレットペーパー3つなんだろうと思って、で次のスーパーに行って夕食の買い物をして、そしたらやっぱりレジのところで2つトイレットペーパーを持ってる人がいて、そしたらレジの人はトイレットペーパーは1つでお願いしますって言っていて、でこうマスクがなくなるようにトイレットペーパーとかティッシュとかがなくなるんじゃないかみたいなこう噂があって、それでなんかみんな買ってるんだなという現実を目の前で見て、あそうなんだと思ったんですけど、でも本当来週子どもたちが休むと全国の小学生は約640万人昨日かな新聞かな、これどこ全国の小学生約640万人、中学生約320万人、高校生、約320万人、もし高校まで学校が休むと、それだけ全部が休むわけじゃないですけど、それだけがの生徒さんたちが待機することになって、しかも今塾とかもそういうこう休校っていうのかな措置とか増えているみたいだし、保育園とか幼稚園とかも検討されているところも多いみたいですし、ああこの措置がどんなことを起きるのかなと思って、ちょっと想像がつかないなっていう、感じですけども、渡るさんが私がアーバナシャンペーンはどんな様子ですかって聞いたら、いやまだこちらはコロナ対応は変化、先週大学の中でいろいろこう注意しましょう、手洗いしましょうとかいう掲示はあるけど、それ以上は特にっていうお話でしたけど、今週はトムさんに聞いててもいや別にここの辺りは影響ないよとかって話してましたけど、日本についてと、渡るさんが GIS ゼミの先輩が仕事でこんなウェブサービスを提供していますということで、都道府県別新型コロナウイルス感染症患者数マップ、JAC ジャパン株式会社が、ずっと私たちはるかなしょうね GIS シリーズ地理情報科学がどんなふうにこう日常の中で生かされていたりするか、どういう側面から GIS が利用されているかというのシリーズでお話をしていますが、その GIS 同じ青山学院大学で、ゼミで先輩だった方が JAC ジャパン株式会社に勤務されていて、こう GIS でできること、いろいろ情報がアップできることはできるだけこう行動に移しているということで、こういったサイトもありますよということを、お知らせいただいたので、また後ではるかなしょうのウェブサイトにアップしておきたいと思います。でもアメリカはそもそも検査があんまりされてないのかもしれないですね、いろいろ報道はされているけど、
そうですね、またカリフォルニアの方とかで、地域的には警戒、より警戒しないといけないってなっている場所は
ありますね、
あるかなと思いますが、
30何人とかって出てましたね、ということで今日の後半は、先ほど触れた GIS シリーズで、先週ユータさん、ヒューストン在住のユータさんにランドスケープ、デザインの話と GIS の話をしていただきましたが、その後半部分を今日お届け、したいと思います。ではまずは曲に行きたいと思います。斉藤和義の 歩いて帰ろうを渡るさんからリクエストいただいた。でその予定だったんですが、いやー斉藤和義ってギターうまいよなとかで YouTube とかいろいろ見ていたら最近の曲が書けたくなって、リュウタさんは斉藤和義とか聞かれますか？
少しは。そうですね、あんまり最近、確かに聞いてなかったですけど、
私も一時期よく聞いていて、で CD とか持っていて何度も聞いてるんだけど、え最近どんなんだろうと思って聞いたら202020という CD が発売され、リリースされたところで、その中に 最初の曲だったかな、傷だらけの天使って、多分渡るさんとかはご存知ない、1970年代半ばかな、あもちろんリュウタさんもご存知ないですよね。傷だらけの天使っていうテレビ番組があって、証券萩原健一と水谷豊探偵物かな、あれが大好きだって。でこの斉藤和義のこの曲を弾いてる曲を聞いた時に、わーすごい懐かしい、いい感じで弾いてると思って、これ絶対かけたいと思って変更して、あでもこれ演奏だけだから、こう曲がもう一つないかなと思って、斉藤和義のもう一曲いつもの風景、これを選びました。そしたら私知らなかったんだけど、渡るさんがこれはちびまる子ちゃんのエンディング主題曲に昨年からなってるんですね。歌詞はちびまる子ちゃん の作者である、もう亡くなられたさくらももこさんが作詞で、で作曲が斉藤和義。ちびまる子ちゃんの舞台って静岡なんですね。
そうですね、そうですね、清水がさくらももこさんの出身地であって、うん、もともと自伝的な要素もある、漫画なので、清水が舞台になっているということになっていて、清水市っていうのが昔は独立した市としてあったんですが、今は静岡市の一部、静岡市清水区ということになります。
これをいきなり2曲続けて、最初の演奏が少し短いので2曲続けてお届けしたいと思います。渡るさん、こちらで今日はお楽しみください。斉藤和義、傷だらけの天使、そしていつもの風景。トムさん、ミュージック1 and 2 together please go。日本ではいろんなイベントが中止されていますが、アーバンシャンペーンは、変わらず、季節のイベント毎年、お届けしている3月のイベントがありますね。
はい、そうですね、ジャパンハウス、日本館、イリノイ大学のジャパンハウスで、ひな祭りのイベントがあります。3月3日は桃の節句、おひな祭りの日ですね。ジャパンハウスのはその近辺の週末に合わせて行われるので、今年は3月1日日曜日、もう今週末の日曜日ですね。でなのでちょっとギリギリの紹介になってしまうんですが、ひな祭り Girls Day っていうタイトルのイベントがあって、子ども向けのイベントですが、保護者はの方は見学可能というか一緒に来てくださいということにはなっています。3月1日の午後1時から2時までと2時半から3時半までの2回あって、それぞれ30人限定で、まだチケットが買えるとは思います。前売りのチケットが必要で、子ども1人につき10ドル、これは、ジャパンハウスのウェブサイトか、Facebook のページから予約することができます。で、 何やるかっていうと、ジャパンハウス、まあ、インターンの学生さんがいるんですけど、インターンの学生さんがひな祭りの歴史についてのプレゼンテーションとか、あと着物浴衣のファッションショーやって、
はい、
その後は、和菓子折り紙、いけばなみたいな、そういうクラフト系の体験をすることができるっていうことで、だいたい4歳から13歳ぐらいまで、幼稚園から小学生中学生ぐらいまでが対象のイベントということになってます。
はい、ありがとうございます。イベントは3月1日だけど、多分そのおひなさんとか飾ってあるものを見に行くのは他、見れるでしょうね。いつもひな壇が綺麗に豪華に飾られているくせ
と。そうですね、ジャパンハウスは割と大きなひな飾り、おひな、ひな飾りでいいのかな、ひな人形の飾りがあるので、しばらくお茶、そうですね、普通のお茶の体験の時とかに入っても見られる時はあるんじゃないかなと思います。
でガールズデーだけど別に男の子も女の子も行けるんですよね。
イベントとしては特に男の子であろうでも女の子でもっていうところに、
タイトルがあれだったけど、ね、行けるんじゃないかなと思いますので、いつもねすぐにいっぱいになってしまうので、うん、ジャパンハウスのイベントいろいろこう人気があるのでちょっとチェックしてみて、ください。ということでありがとうございます。なんか日本に行ってそういう、あ、おひなさんだなと飾ろうかなとか掛け軸どうしようかなとか思ったりするとも、なんか忘れてニュースで頭にいっぱいになっていたんですが、はい、ちょっと気分がおひなさんになりました。はい、ありがとうございます。では後半トーク、先週面白かったですね。いつもね静岡の龍太さんと、麦子が京都から、そして WRF はトムさん、そして WRF のスタジオに渡辺さんが来てくれて、そしてヒューストンの龍太さんとつながって、でみんなでおしゃべりをしているという不思議な感じで、ラジオだけ聞いてるとよくわからないんですけど実に不思議な感じでした。しかも私がゆうたさんとりゅうたさんと間違えそうで間違えなかったと思うんですけど、後で録音を聞いてみると、どっちゆうたさんって言ってるかりゅうたさんって言ってるのか自分でもなんか聞き取れない感じで、なんかミックスした発音になってたり、するんですが、ヒューストンにいらっしゃる今ランドスケープデザインのオフィスに就職されているゆうたさんが、日本でどうやってどんなふうに GIS 地理情報科学に関心を持って、そして災害とかそういうものに対してもっといろんな設計を原始的に考えてやっていきたいということでランドスケープデザイン、学びたいとかが考えてその本場のアメリカにやってきて、しかも南部のハリケーンとかいろんなこう自然災害があるその場所でランドスケープデザインがどんなふうに生かされているかを学びながら、やっていきたいということで留学をされて、でルイジアナ州立大学で3年間勉強されて、修士を得られて、そしてこの1月からヒューストンでランドスケープデザインのオフィスに就職されている、その裕太さんに今日の部分は、じゃあランドスケープデザインって何なんだ、どんな領域なんだろう、というお話、そしてそこのキーワードの一つになるのがレジリエンス、レジリエンスというタームなんですが、これがどんな意味なのかというのを考えながら、ちょっと皆さん、先週後半に7時過ぎてからお届けしたので、収録したものを再放送になりますが、聞けなかった7時から聞けなかった方も、聞かれた方も復習でもう一度ちょっとこの内容をじっくり、楽しんでいただければと思います。その前に、ヨタさんが選んでくださった曲、星野源でさらしもの、この曲に続いて収録をお届けいたします。トムさん、ミュージック3 and R1 please go。
まれて一人ステージに立ってフィナーレまでは残り何公演人差し指の隣の指はまだしまっておいてまた構成この輝きを僕のじゃなくて世の光映してるだけで身の丈じゃないプライドは君にあげる受け取って捨てといて他者なさらし者の歌旗に見れ一面のエキス